それではまずは一つ目ですね、週刊 JOBBB ニュースの第419号ということで、はい、まあ、前回の配信から2週間経ってますんで、
はいはい、
その間にあったことをちょっとここで紹介しようかなということなんですけども、うんうん、僕はですね、うん、最近まあ、こんなことばっかりしてていいんかなと思ってるんですけど、うん、朝食三陽堂ボラボラ の、 まとめでずっと2週間、うん、使ってる感じで、
ね、かなりこう深くまで突っ込みすぎてるかもしれませんね。
だいぶねクレイジーになってきてて、うんうん、ちょっとね最近たまには外出なあかんなというような気も、
こもり気味
な、もうだいぶやばいです ね、 これは。なんか小説家とか漫画家とか、ね、あの人らの気持ちがちょっとだけ分かったかなと思います。
僕もまあね取材に行かんようになって、まあ、いろいろ理由はあるんですけども、
はい、
あまりにも椅子に座りすぎててね、
はい、
お尻がなんか痛いとかねいやほんまにねなんか皮膚病になったみたいな感じがして、ね、
皮膚病な、久しぶりに聞いた、皮膚病、
いやいや、なんかしらお尻がかゆかったり痛かったりしてね、
はい、
やっぱりもうちょっと外出て歩かなあかんねやなとは思うわけですけど、
やっぱりね、ふみおくんね、
出なきませんね、
太陽に当たらんと ね、
まあ、ね、
太陽に当たって筋肉動かして、うん、
はいはい、
である程度体にねこう信号を送らんと ね、
あ、まあ、そうやね、
だんだんね怠けてくるというか、
怠けるという
よりも衰えてくるんですよ。まあ、ただね、まあ、そんな中でですね、うん、まあ、この後朝食三陽堂ボラボラあるんですけど、はい、まあ、そのですね知識は結構いろいろ増えてくるわけで、
うん、
でちょっとね、まあ、まず今回ニュースなんですけど、
今一のコーナーですね、
はい、ニュースなんですけど、はい、まあ、リスナーさんはねもう知ってはると思うんですけど、うん、日本の地名ってすごいやっぱ難しいんですよね、てか読めない地名が多くて、はいはいはい、うん、まあまあそれ原因は漢字にあるんですけど、
あ、まあ、そういう感じやね、
あ、漢字だけね、
まあ、シャレで住めばのもね、
はい、でね、まあ、今岡山県もずっと三陽堂ボラボラで歩いてるんで、ただ歩くだけじゃもったいないなと思って、ちょっとこういうね、うん、まあ、今これノートにタイトル何も書いてないんですけど、このノートに、うん、岡山県の その難読地名をこうちょっとまとめていこうかなっていう動きを前回ぐらいからかな、前々回ぐらいの三陽堂ボラボラから始めてて、
うん、
まあ、やっぱこういうことするぐらい岡山の地名難しいってことなんですけど、
ね、まあ、各他のところはちょっとまだ ね、
そうですね、
自覚したのがこれ岡山で自覚しましたから、はい、他分からないけど特にここ難しいみたいな感じです
ね。文雄君に、うん、今日のボラボラで、
ああ、
回る地名の問題を僕出すんですよね、ああ、このノートに書いたんで、でちょっとこのどうやって読むかっていうのをまず今ちょっとなんていうかこう試験の前のなんか予備校みたいな感じでちょっと僕は問題出そうかなと思って、このノートに今いろいろこうずらっと書いてるじゃないですか、ボールペンでね、
細かく書いて
る、ね、細かく書きすぎて、これもねちょっと頭おかしなりそうなんですけど、
うん、ね、
じゃあちょっとまずはこれなんて読みますかっていうことで、
う
ん、はい、まずはですね、うんうん、長い船の町、
あ、まあこれ大佐船町ですよね。
そうです、
はい、
岡山県は瀬戸内市の、
はい、
大佐船町、
ね、なんで
大佐船
という名前がなったいうことも今日の中で出てきます、ね、
そうですね、この後本編で聞いてください、
はいはいはい、これ刀の町ですよね、
はい、はい、そしてこれこれ、
これね、
はい、
これが分からんねやね。
いや、これ分かるでしょ。
熊山ですか。
これ熊山です。
これなよかったよね。はい、なぜね裏考えるんですよ。この岡山っていうのはね、こ う、
う
普通で言うやつと違うように言った方が当たるケースが多いから。
そういうことです、ね。
つい疑心暗鬼になって
ね。はい、はい、
普通の読み方と違うこと言うと、
まあ。熊山はね、例えば熊さんとか、ん
あ
そんな読み方ない
でしょ。いやいや、分からん。向こうなら分からんよ。
はい、
何がある分からん。
まあ、これ山の名前です。はいはいはい、マウンテン、ベアマウンテンです。
まあ、そんな高い山じゃないですよ。
そうですね。はい、はい、はい。で、これ、うん。これむずいんよ。
これはね、もう。
まあ、知ってるから多分言えると思うけど。
ね、どんだけかかったか覚えるのに。
香るという字に、はいはい、登ると書きます。
そうそう、これかがと、
かがとなんですよ、はい、
これかがとと読む中説もあるんですけどね、はい、普通はまあかがとと言うた方が通じますね、はい、向こうではね、
岡山県備前市の、はい、残ってる地名、郵便の地名としてはかがと西っていうのと、 あとかがと元、
うん、
この2つが
本と書いて元ね、
残っております。
これが元のかがとかもわからんね。
そうですね、はい、だからかがと西はあるんですけど、
うんうん、
かがと東は
ない、
まあ、今 ないらしいです。もともとあったかもしれないですけど、
ね、今消えてますね。
はい、
それとこれおもろいのはね、
うん、
JR の駅名にもあるね、こんな難しいのも
ありますね。
よーこんな難しい名前つけてね、まあ、JR さんですからローマ字で書いてあるとは思うんですけども、
そう
これ読めませんよね。
あとこれ、
うん、あ、これや、
これがね実は今回まあ、ラジオで結構言ってるんですけど、うん、まあまあこれがね、はい、これ、はい、物議かもしてるというか、大きいという字に、
はいは
い、内田さんとか内山さんとかの内っていう字で、もうこれ
おうち。
そうでしょ、うん、いや、それは文雄君知ってるから言えるんですよ。
はいはい。
これね、あ、ごめんなさい、おうちです。
お前も間違うと
こいや、で、これなんでかっていうと、皆さんどう思いました？普通やったら、
はいはいは
い、僕やったら、おうちって。
いや、もちろん僕もそれ言いたかったんやけど、それ言うと間違いやかと思って勝手におうちと言うたんです
。は
い、
おうち。
また間違
いない。いや、おうちで合ってるんですよ。
僕何て言いましたっけ、おうちでよかったんかな。
なんか忘れましたけど、ね、まあ、とりあえず、おうはそのまま読めるんですけど、うちっていう字が、うん、うを抜いて、おうちって。
あ、そうですね。
読みます。
うん、これもほんで、地域によっておうち、違うような気もすんねんけども。
そうですね。
まあ、要は神社は大内神社でしたね。
ね、それ、これ、またこれ、本編で、文雄くんが今言いましたから、本編出てくるんですけど、大内地区っていうのがね、
はい、
備前市大内っていう地区がありまして、
はいはいはいはい、
その大内地区の隣が、
うん、
さっきちょっと紹介した加賀と元っていう地区なんですよね。
はいはいはい、
でその加賀と元っていう地区に、この大きい内って書いて神社があって、
はいはい、
まあそこは結構一律が保存してたりとか、まあ歴史にすごい造形のある神社なんですけど、その神社の読み方とこの地名、地域の読み方が実はちょっとだけ違うんですよ ね、まあ、ね、
そうです。
でどう違うかっていうと、はい、まあ、地域はおおち3文字なんですけど、はいはい、神社になるとおおうち4文字になるんですよ、はい、でこれがなぜ違うのか、
はいはい、
さらに言うとなぜこの大内神社のある場所が加賀と元なのか、なぜここが大内地区にならなかったのかっていうことも含めて、まあ、僕は常に悶々としてると
なるほど
いうことです。
まあまあね、関係ない皆さん何言うとかというようなね、
そうです
ことなんですけど、まあこの辺にこだわるのも我々のこのね、
うん、
ラジオの性格かもわからんし、
そうですね、
まあ小さいことにこだわりながら大きいとこつかみたいなということで、まあここまでこう、まあ、妙にこだわって、
で次はですね、ふみょんこれです。
ああ、これね、
これ伊藤さんの人弁のいいですね、
はい、
あれに部屋、
はい、
まあ、部活とかの部っていう字ですね、
はいはいはい。
まあ普通だったらイブとか、
そうね、
イベとか、
はいはい、
言うんですけど、はい、これは文雄君知ってるからもう、
言いましょう、
答えて。
はい。インベ。
そうなんですよ。
はい、
これ、まあ、さっき言いました、備前焼きの別名でインベ焼きっていうのがあって、
はい、
そうそう、
はい、
まあ、どっちかって言ったら、インベ焼きの方が先かもしれないですね。
まあそういう説がありますね。
はい。
はい、
まあそれのインベです。
はいはい、
これ、伊藤さんの意に部屋の部で、インベと。読みます。
これも JR さんの駅になってます。
駅ありますね。
難しい駅があるんですよ、JR さんも。はい。
はい。で、これ。
はい。
これね、片方の肩。
はい。
片側とかの肩に。
はいはい、はい、
上下の上です、
はい。はい。これもね、僕は多分持てると思う。片上。
そうなんですよ。
片上じゃないんですよ。
片上でも
これも JR さんの駅にあるんです。
これはね、そうですね。備前片上、今回のゴール地点。あとね、西片上っていう駅も実はその手前に、
備
前片上駅の
手前に。昔なかったけどね。
そうなんですよ。
はい、
まああるという、片上ですね。
いや、もうすでにエネルギーだいぶ使い果たしましたですよ。
は
い
は
い、
で、まあ他にもね、ちょっと実はこれ、次のボラボラ、三遊堂ボラボラで、実は出てくる地名で、これもすでに僕ちょっとある程度、もうまとめ始めてるんですけど、
あ、
まあ、この中でちょっと前半は文雄君実は収録前にも答えてもらったんで、ね、これ。
え？
これ。八の木の山。
ああ。
これ、山の名前なんですよ。まあ、地域の名前でもあるんですけど、12345678の
八。八の木ね。
そう。だから、これ普通、八木山なんですけど。
八木山なんですよ。はい。
違うんです。
はい。何でしたかね。
焼き山です。
さあ、これやっぱり焼き山ってやっぱり陶器の町やから
そうなんですね。おそらく、もともとは秘変の役やったんを、
かもわからん、
この八の木にして、まあ、わからなくしたっていう。
わからなくしたのかなよ、
わからなくしました。はい。で、あとこれ、三つの石。
あ、これはわかります。三つ石。
はい、これ三つ石ですね。
はい、三つ石はね、
はい、
ハラミ石っていうのがあるんですよ。
まあこれまた
次
あの、次回の話で言います。はい。あとこれ。
え？
これ。草冠に、
ああ、これね。
1番、2番の番って書いて、
あ、まあ普通万山やね。
あと山です。
万山と読む、普
通万山って読むんですけど、
実は
これは茂山と読みます。
もう、自分が行ったとこも全然覚えてない
です、ね。まあこれね、文雄くん実際に行ってないんですよ。旧山陽道から、ちょっと南側の地名なんで、山陽新幹線の通ってる場所でね。だからまあこれは読めんでもしゃあないかなと、
うん。いやいや、これ名前、漢字は僕、当時覚えたっていうか面白いなと思って見てました。はい、読み方忘れましたけど、
ね。あとこれ、 まあ、これ有名ですね。これは日本のに、はい、日にちの日に生きるとかいて町です。
これは柿が美味しいところですよね。
そうですね。柿とかフグとかね、有名なところなんですけど。
もとあれでもなかったんです。そういうのになってきた
んですよね。もともとなんか漁網かなんかでね。
うんうん、そういうのもあったんですね。うんうん、まあ、ひなせ、ひなせ。
ひなせ町。
はい、ひなせ町ね。はいはいはい。
はい。まあ、これは読めます。
はい。
いっちゃむずいのこいつです。
ああね。
これは絶対読めないですね。あのね、寒いという字に、はいはい、山水の川。
はいはい。
これまあ、ラジオの向こうで、あ、そんなに知らんのかって言ってる方いると思うんですけど。
これもいろいろ読み方あると思うけど、ま
あ、あの、そう、岡山の、この、はいはい、まあ、備前市のあたりでの読み方ですね。
神川。
そんな誰
でも。神川。
そんな誰でも読めるやん。
うん、今それしか知らん。
相互です。
そうですか。もうなんかもう余計わけも
ない。で、これはなんで相互かっていう一つの、まあ、説なんですけど、もともとこの地域すごい川が多いところで、あ、まあ、僕らの今、ね、今回歩くところもすごい川の多いところなんですけど、はいはいはいはい、この相互も川の多いところで、まあ、備前市の日生町の中の、まあ、あざの名前なんですけど、十、うん、の川って書いてあるんちゃうかっていう。で、十って相って読むんですよね。
そうそう、総合百貨店じゃないです
か。そうです。あ、あれ十なんですか。
多分十だと思います
よ。まあ、だからもともと十の川で相互、うん、まあ、これでも読みにくいですけど、その十の川が転じて、まあ、寒い川になったんじゃないかっていう説があります。で、これは相互です。
納得できん説ですね。
そうです。はい、まあ、そんな感じでですね、まあ、日々僕らこの後に放送します。
えらいことです。
あの、長寿山陽道ボラボラの地名をこう言うときには、はい、あの、まず、疑ってかかっております。
まあ、これ岡山だけで済んだらいいんですけど、次の兵庫県もそれやとしたら。
もう次、赤星に。
になりますよね。
はい。ですから、もっとややこしくなったりして。
まあ、広島とかね、山口が。
広島、山口はあんまなかったん
ですよ。懐かしいですよ。
これがなかったんです。
素直やったね。岡山に入ると急に難しいなってきてね。
そうです。
あの、まあ、言い方が、あの、悪から、腹立てる人があるかもわからんけど、なんか、ちょっとこう、やりすぎの難しさが出ましたね。
そうですね。
はい。まあ、ここの、まあ、なんかやっぱり歴史があるんでしょう、これも岡山独特のね。
ありますね。
まあ、面白い、非常にユニークな県なんですけどね。
はい。あとね、もう一個だけちょっと簡単に言いますね。さっきちょっとあの、大内神社の話出てきたじゃないですか。でね、まあ、この後のラジオでも多分ちょっと話してると思うんですけど、あの、大内神社の、あの、拝殿のですね、はい、ちょうどあの屋根がこう、二つに分かれる正面のところのてっぺんに、なんか丸い、はい、あの、額みたいなやつがあるんですよね。うん、で、その額に、なんか、象形文字みたいなのが、あの、彫られてって、で、それに関して、ふみおくんは何やろな、みたいな話を してたんで、うんうん、僕はその収録の後は、実はもう次の収録も終わってるんですよね。もうすでに終わってるんですけど、その後に、ちょっとそれを調べてみました。大内神社の、あの、ゴンネギさんのツイッターとか、あとは、あの、いろんな方が。
ホームページあったんですね。
いや、ホームページというかツイッターですね。見たりとか、まあ、もしくは Google に一般の方が投稿してる写真とかをこう見ながら、あの文字は何やったんやろうなと思って、で、まあ、一つの、今、現段階の結論なんですけど、はいはい、あれね、アビル文字、アヒル文字っていう、
それね、
名前の文字で、
ね。聞いたことあります、それも。
はい。はい、で、まあ、あの、うん、現地の大内神社の多分解説版を誰かが写真撮られて、それを Google にアップしてたんで、まあ、それを見てみますとですね、この、社殿正面上部の装飾に書かれてる文字は、
はい、
神代、紙の台ですね。
神代とか
神代。神代、神代。はい、アヒル文字で、まあ、内容としては、大内の社と書かれてると。
あ、書いてあるんですか、あれで。
そう、あれで大内の社と書いていると。
結構、容器字が言いましたね。
そうですね。はいはい、で、漢字の伝来以前に、日本の神話の時代に使われていたと考えられる、古代の文字と伝承されています
と言われている。
そう伝わっているということで、じゃあ一体それは何の、どんな文字なんかなと思って、うんうん、まあ実際に調べてみるとですね、うんうん、まあ僕の現段階での、あの、まあ結論としては、これはハングルですね。
ああ、なるほどね。
韓国とか、まあ北朝鮮で使われている、うん、あの、ハングルが多分日本に伝わってきて、うん、で、それを、まあこういう神社とかの関係者の人とか、まあそこの周囲の地元の方が、はいはいはいはい、まあ使ってたということで、まあここで、ちょっとさっきの地名の話と、はいはい、まあ、関係してくるんですけど、うん、まあ、やっぱり日本にも少なからず反漢字派がおってんなっていう僕の推測ですね。
なるほどね。
まあ、ちょっと私てっぺと似てるような人間がいたというか、あの、やっぱ読めんかったら意味ないやんけっていう部分に価値を置いてる人はもしかしたらこのいわゆるアヒル文字を使ってたんじゃないかなということなんで、まあ、よかったら皆さん、あの、一回アヒル文字で ネット検索してください。あのウィキペディアがめっちゃ詳しく出てて、
はい、
あの大内神社の話はウィキペディアに多分載ってなかったんですけど、徳島県の阿波市の、まあ、宗教施設というか神社のあれとか、はいはい、あと、宮崎県、九州の宮崎県とか、結構
パラパラあるんやね。
そうですね、うん、まあ、いろんなとこにある、うん、あ、群馬県の話もウィキペディアに載ってましたけど、そうですね、長野の安曇野市のね、なんかがあったと思うんですけど、
安曇野いうところもね、
あ、そうですね、
九州に関係あるところですもんね。
ああ、そうなんですか。
滋賀県 その僕の生まれだった町の隣が阿戸町があって、これも安曇野と書いて阿戸と読むんですよ。
あ、
なんか昔の、まあ、海洋民族みたいですね。
あ、なるほど、
ね、うん、ま
あ、
だからということを聞いたことがあります。
そうそう、だからやっぱりその教科書とかでは全然分からんような、うん、あの歴史がですね、まあ、僕らのやってるようなボラボラでは分かるんで、
うん、
まあ、そういう意味ではちょっとこう新たな価値観作れるんちゃうかなと思って、うん、
ですよね。
あとやっぱりちょっと漢字を見直す一つのきっかけにもなってほしいなと思って、うん、 ね、まあ、あとはやっぱり日本とその朝鮮の深い関わりをもうちょっとみんなに知ってほしいなと、
大陸からね、そうそう、ずっと半島伝わって文化があったということでしょうね、
は
い、
ちなみに今回この後の山陽道ボラボラはですね、うん、あの花塚が出てきます。秀吉の朝鮮出兵の時 に日本からも、うん、朝鮮から持って帰ってきた花塚が実はこの大内神社のすぐ隣にあるんですけど、まあその話もしますんで、
あの花はね、あの花の咲く花の花じゃなしに人間の花です、
うんうんうん、はい、まあそれもね、わからない人にとってはわからんので、ね、
まあこれを言うといた方がいいかも。
そうですね、はい、はい、まあというようなちょっと最近の僕の動き、あんまり、ね、この後のボラボラとあんま違いないやんけと思ってる方いてるんですけど、
まあ本当難しいですね。
難しいですし、
難しいけど面白いね。
面白いですけど、まあなんかこうしっくりこんような現代教育とかに対しても僕は思ってますし、まあやっぱその漢字っていうものの存在意義っていうのも、まあ今の世の中には合ってないんじゃないかなとか思ったりも してます。
ですね、はい。まあ明治維新の問題とかいろいろと絡んできて、
あとやっぱ日本人のそのまあ国民性、あの、いや、隠すっていうのが日本人の美徳なんで、ね、まあ、その中で漢字っていうのが本当にフル活用されてるなと、あの、まあ、最後にしますけど、漢字はもう暗号です、
はいはいはい、
スパイの言葉です、
なるほどね、
これは、まあ、スパイっていうのはそのいい意味でもある種悪い意味でもあるんですけど、まあ ね、その地域の人 の知識を外に出さないため の、 あの、なんていうか、こうルーツとツールとして使われてるのが漢字やっていうのが、まあ、山陽道ボラボラで本当によく分かりました。
なるほど、なるほど、はい、まあそんなとこです
ね。そういうとこですね。
はいはい。
はい、
まあ僕の方はですね、まあ僕、古物屋さんとか、古物商とか、
うん、
リサイクルショップとか、
はい、
まあ古本屋さんとか行くのが好きで、
うんうん、
なんかまあ普通の新しい、例えば本でも、新しい本買うと違うて、誰かがまあ以前に読んどるなということがですね、
うん、
妙にまあ安心感みたいなものがあってね、
うん、
まあ、そういうあのセカンドハンドものが好きなんですけども、
はいはい、
最近まあこの千里中央、これ大阪府豊中市なんですけども、
うん、
この近くに大きな本屋さんがあって、以前はまあ新本屋さんやったんですけども、
うん、
新本屋さんの中に古本コーナーができてですね、うん、ますます大きくなってきたんですよね。
あ、そうなんですか。
面白いなと思ってね、まあ、昔はその新本と古本とか分けてたのに、
うん、
まあ、いつの間にかまあこれが両方やるようになって大きくなってきたということ、そこでまあ週1回ぐらいそれをパッと行くようにしてるんですよね、
はい、
でそれでね、本を見つけたんですよ。
本を見つけた、
うん、これね、
はい、
500件売り値がね、もともとは900円と書いてますよ、ここね。
909円に税が入ってるんで、
あ、そうですか、
まあ、今やったら1000円ぐらいするん
ですかね。これがまあ455円で税が入って500円で売っとったんですよ。
あ、まあ、約半額ということですね、
うんうん、これね、マガジンハウスというところの、
はい、
このマガジンハウスの、まあ、新書というのがほどできたらしいんですよね、
はい、
それの一
番今度かどうか知らんけどね、
まあね、うん、できたということで、創刊号やった。
あ、創刊って書いてますね。
それでわっと見たらね、これがね、僕と同じ人がおるんやなということで
買
った んです。同じ人というか、もう同じような考え方を持ってる人がね、
はい、
捨てない生き方という本なんです。
おー、いいですね。はい、
断捨離反対という本なんですよね。
あ、そう書いてるんですか。
まあ書いてません。
書いてないか、まあ、
内容はそういうことです、はい。いや、内容の中には書いてあるんですよ。
捨てない生き方。
捨てない生き方。はいはい、はい、
あ、生き方の方はひらがななんですね。
そうですね、
はい。
捨てないの捨てるは漢字で、生きも漢字ですよね、
はいはいはい。
で、これ書かれた人が、五木ひろゆきさんという方で、あ、まあ、
有名な方ですね。
有名な方ですけど、あんまり読んだことなかった。
そうですね。お顔は知ってるんですけど。
そうですよね。
うん、
で、そのサブタイトルが、 後半生の生活を豊かにするヒントと書いてあるんです。
あ、人生の後半、
まあ僕ぐらいでしょうね。僕らも後半だから
だいぶ、
は
い、もっと
言ってますけどね。
9回裏ぐらいですね、
うん、そうですね、そこまで言ってますけども、その人も含めて、はい、まあ70とか60ぐらいの方がまあ元気が出る本ということですよね。
あ、いいですね、
うん、でそれで、はい、あ、これも捨てない生き方ってひょっとしたら俺の考えてることを考えてあるんちゃうかいなと思って読んだんですよ、
はい、お、読みました。
はい、まあざっと読んで、はい、2時間半ぐらいで読めた本です。
あ、
で、まあ、非常に分かりやすく書いてくれ
はって、文字も大きいですね。
文字も大きいし、まあ、後半の人が元気になるっていうんですからね。
ちょっと音だけね、
どうぞどうぞ、
はいはいはい、今ちょっとごめんなさい、いつきさんの顔を優しく叩かしていただきました、
ね、はいはい、まあ、そんなんで何が書いてあるかと一言で言うと今流行りのですね、
流行りですね、
断捨離はつまらんぞと、
は
い、
お、なるほど、
これは文化の破壊やと書いてますね。
あ、書いてましたか。
書いてました、はっきり書いてました。
これよく言ってましたもんね。
まあ、これも僕と同じことを考え、やっぱ同じね、この人はちょっと年上なんかな、わかりませんけどね、はい、うん、まあ、そんなんで書いて、で、
五木ひろゆきさんは福岡県生まれ。
あ、そうですか。
幼少期朝鮮半島で送り、
なるほど、
47年引き上げ、
はいはい、
で、お生まれになったのが1932年。
あ、な、僕よりも僕39年ですから、
だいぶ年上、
6、7歳上ですよね。
そうです
ね、まあまあ同世代って考えたらいいでしょうね。
そうですね、
はい、はい、それとにかく、まあ、捨てない生き方の始まりとか、
はい、
物は、記憶や思い出を私たちに伝えますとか、
はい、
物を捨てたら何もかもなくなりますよということですよね、はい、でそれで、これね、明日が、
はい
はい、昨日っていうんですかね、
はい、
昨日が見えないものは明日も見えないと。
あ、
わかりますか。
わかります。昨日ってことですよね、
昨日が見えてないものは明日はないですよと。明日も見えません。
重い言葉ですね、
うん、これね、もう一つはっきりしないんですけど、重いですね。
まあまあ、なんかわかるけど、
ね、わかりますね、
うん、わかるわかる。
それからね、物から記憶が引き出されると。
お、
物を持ってなかったら記憶は引き出されませんよと。
あー、はい、なるほど。
物が思い出の糸口になってくれるということで、これをもうバサバサ捨ててる人はですね、
はい、
まあ、自分の人生も捨ててるし、
はい、
自分の歴史も捨ててるし、国の歴史も捨ててるですね、スカスカの、まあ、レンコンみたいな人間になりますよと。
レンコンは美味しいですけどね、
まあ、レンコンの人に悪いですけどね、泣いてるという意味でね、もう、
まあ、レンコンはよう言うじゃないですか、向こうが見渡す、
は
い、
あ、まあ、
見れるからええ縁起がええとかね。
この人はまあ見えん言ってるんですけどね、まあ、今、はい、
はい、
でね、ガラクタのない人は
、はい、
孤独に陥りませんと。ガラクタを持ってへんとですね、
はい、
孤独に陥るけど、ガラクタを持ってる人はね、孤独にはなりませんよと。
お、
まあ、これも孤独孤独と言われてます、割と後半生、はい、今問題になってますね。
そうですよね、
はいはい、まあ、まあ、そんなことがいろいろと書いてあるんですよね。まあね、ガラクタという強い味方がいるとかね、
あ、
うん、まあ、ズキーンとくるっていうか、僕にしてみたら長いことを考えてたことを、まあ、この人が、まあ、割と、まあ、こんな本で表面化してくれはった人だということで、この人の僕の評価はこの本だけなんですけども、
はい、
非常にすごい人やなと思いました ね、
はい、
はい、まあ、要は、
はい、
物に執着、人に執着、命に執着、執着、この三執着が人間本来の姿と言うてありますね。これをやめるともう人間は、まあ、動物には悪いんですけど、普通言われてるようなですね、
はいはい、
明日も未来も過去もないようなスカスカのですね、まあ、レンコンには悪いんですけど、レンコン人間になってしまいますよと。で、それを今強力に進めているのが断捨離という運動があるわけですよね。
はい、
この断捨離というのも、まあ、人をアホにするというんですか、思い出もなくなる人にする、そして、まあ、かって歴史みたいなものがあったのをですね、もったいない自分の、まあ、能力というか頭の中で生き生きとした思い出がある、その思い出を、まあ、引き出すようなものを全部捨ててしまってね、それでもカラカラになってしまって、ほんまになんか干からびた医師みたいな人生になってしまいますよと。
ね、
まあ、これ僕の言いたいこと、まあ、この人文章の専門家さんやからね。
まあ、けどあれですよね。
言うてくれはったなと思う。
だから、はい、そういうのってなんか言われてみるとあんまりね、こう、わかんない人もいるかもしれないんですけど、まあ、僕らの最近のラジオの話で言うと、うん、まあ、ちょっとこれまた朝食三四度ボラボラ、まあ、最近これしかやってないんで、
まあ、
まあ、この話しかないんですけど、前回の人一の一里塚だったじゃないですか、まあ、今回 の、 スタート地点の備前大橋の西詰にある集落で、人一っていう名前のね、
一日一とか、
そう、一日一、これも難読地名なんですけど、はい、そう、人一地区っていうのがあって、
うん、
で、人一地区に一里塚、まあ、4キロごとに に、あの、えのきとか、
はい、
松を植え、塚の上に植えて、まあ、あの、旅人とかの、まあ、便宜を測ってたっていう。
道の左右にね。
そうですね。4キロごとにあった塚があって、それ一里塚って言うんですけど、まあ、それ、主に江戸時代ぐらいから結構本格的に設置されたらしいんですけど。
まあ、徳川家康さんが指示した
と
言
い
ます
ね。まあ、その、はい、その一里塚が、実はこの人市地区の、あの、まあ、入り口、出口、ちょっと言い方どっちか分かんないんですけど、あるんですけど、あの、その片方がね、
はい、
まあ、それ前回のボラボラ聞いた方はもう覚えてあると思うんですけど、はい、あの、まあ、道路工事、2号線の拡幅かなんかの時に、はいはいはい、南、北側の、
はい、
あの、えのきと塚がぶっ壊されて、
はい、そうですね、道路工事のために、ね。
そう、ぶっ壊されて、はい、今残ってるのは、あの、吉川べりの南側、吉川沿いにある、その南側の、はい、まあ、あの、山陽道挟んで南側ってなんですけど、はいはいはい、まあ、あの一里塚跡と、あとえのきの木、はい、あとはまあ天皇がここら辺にね、明治天皇が来たっていう碑があるんですけど、はい、まあ、それぐらいしか残ってないっていう話があって、さらにですね、この後、まあ、長寿山陽道ボラボラ58があるんですけど、はい、この時にさっきちょっと話題にしたあの大内神社なんですけど、はいはい、加賀友っていうところにある神社で、そこの大内神社も同じようなことが実はあるんですよね、はいはい、まあ、それまたラジオ聞いてほしいんですけど、だからそれと一緒なんですよね、結局、うん、まあ、大内神社の加賀と一里塚にしても、うん、まあ、前回話したあの人市の一里塚にしろ、
うんうん、
まあ、どっちかって言ったら断捨離派の人が、うん、
はい、
その片方を削ってしまったんですよね。
そうですね。はい、
まあ、断捨離派かどうかわからないですけど、うん、やってることはまあ断捨離と同じことで、うん、まあ、その時は良かったですよ、はい。道も広くなったし。
そうそうそうそう。
で、さらに言うと、今回の王子神社に関しては、あの、用心移動ができて、まあ、あの、火災の時の、あの、消火水をそこに用意できたとか、いろいろいいことはあったと思うんですけど。
その時はね、瞬間はね。
ただ、はい、やっぱりそれが200年。
うん、
300年ぐらい、はいはいはい、まあ、300年も経ってない、まあ、100何年ぐらい経った後で考えると、まあ、僕らとしては残しておいてほしかったなっていう、
うん、
そのなんかこう気持ちが生まれるわけなんですよ、
はいはい、
だから結局どっちを大事にするかっていう話なんですよね、そのと今の気持ちを大事にするか、
うん、
まあ、10年後20年後もしくは100年後大事にするかっていうのを大事にするか、だから結局やっぱり五木さんのおっしゃってるのはそういうことなんですよね、
うん、
今だけが人生やない、ないよっていうことも多分おっしゃってると思うんですよね、いや10年後20年後自分が死んだ後も、まあ、人生やぞと、
うん、
いうことですよね。
ね、まあまあこの人は死んだ後のことはあんまり
言
えないんですよ。
あ、そうやな。
生きてる間をですね、
はい、
まあ、あの色付けというか生き生きするために、勝手な思い出みたいもんがいっぱい詰まった。
けどね、意外とわからないんですよ。その生きてる、うん、生きてる間だけのことを考えてても、
うん、
これ必要かどうかっていうのはわかんないんですよ、
うん。
やっぱり死んだ後なんですよね。
う
ん
う
ん、
まあね、まあそれは残された人の話ですけど、ね。
そうで、それでやっぱ具体例で言うと、
うん、
その一里塚かなと。
はいはい。
他にもいっぱいあるんですよ、そういうもんって。なんでこれ残しとかんかったかなっていうのを結構各地にいっぱいあるんですけど、
ね、
やっぱりそれを紐解くと、当時の人の感覚としては、
うん、
まあ断捨離的な考え方なんですよね。まあ今がええから潰したれっていう考え方なんですけど、
うん、
やっぱそういうのって長い目で見ると、
うん、
あの、良くないなっていうのがなんとなく分かりますよね。もちろん生きてる間も大事ですけどね。うん、
ちょっとね、この人は、あの、まあ、はっきりは書いてないんですけど、文章を読んでたらなんとかわかるのはですね、
はい、
日本人というか、日本の文化というのは、
はい、
例えば、まあ、あの、伊勢神宮とか、いろいろ大きな神宮はですね、何年かぶりに、コロッと入れ替えるでしょ。
ああ、なんか25年か。
まあ、
戦宮とかね。
うん、そう、戦宮という説があって、
はいはい、
で、日本の宗教も、要は物を捨てるというね、
はい、
まあ、法然上人から始まって親鸞上人からですね、一遍上人の方までですね、物を捨ててすっきりするというのが、まあ、生き方として奨励されてきたと、
うんうんうん、
ね、それがやっぱり日本の一つの文化の特徴ではあんねやけども
うん、うん、
それは同時にですね、終わってしもたらしまいやというね、
うん、
過去のことには責任取らへんというようなですね、
うん、
悪いし、あ、まあ、風景違う悪い、まあ、精神風土みたいなものを日本に作ってると、
うんうん、
なんそんなことでやっぱり例えば今、まあ、防衛予算の問題とか戦争のことがあるじゃないですか、
はい、
ね、でこれ もう終わったことやからもうすでに戦争であれだけですね、まあ、人がたくさん死んで、
うん、
何百万という人が死んでですね、
うん、
もう関係者は誰でも戦争はやったらあかんと言うてるのに、
うん、
まあ、次の戦争の方に向かうような動きが出てるということはね、
はいはいはい、
まあ、それは それは過去は過去やんか、
うん、
でも過去とその現在のつながりみたいも否定するようなですね、そういう風土みたいなものが日本人にあるだけにですね、
間違いなくあります
ね、あるだけに、これだけ断捨離が、はい、まあ、なんちゅうか進むというのもですね、
ちょっと推奨されてる部分もね、ま
あ、すっきり死にたいとかね、もうあとはもう終わったもんは終わったもんやというような、そこでこう自分だけでとか自分の時代だけでものを切ってしもて、過去の歴史が、立派な歴史があっていろいろ教訓があるのに、
はい、
それについてはもうこれは終わりですよと、でそれを抜いた同じようなものが次々出てくるというような、
今明らかにそういう世の中になってますね、例えばその空き家問題に対してもそうやし、まあ、相続税に関してもそうだけど、なんかその相続することとか、
う
ん、空き家が存在していることがまるで悪いことのように、
うん、そういうことです、そういうことですね、
はよ潰さすようにしてるんですけど、ちょっとあれは違うんですよね、実はね。
違います
ね。あともう一つ、まあ、最近の話題で言うとやっぱりジャニーズですよね。
ああ、まあありましたね、
あのおっさんが死んだじゃないですか、
はいはいはい、
そしたらもうそれで終わりやっていう、
そうですね、
そんなことないやろっていう話なんですよね。
そういうことなんです。そういうとこまでね、今のこの断捨離中が進んでいくんですよ、
は
い、
ああ、なるほどね。
やっぱりね、やったことはやったことですからね、
そうです
ね、これをはっきり言うてもうないもんにするとかね、
うん、
まあこれまた新しいそういうものに対する要求が出てきて、
うん、
もうお金までそれ持っていくような今の政府のやり方も含めてですね、
うん、
なんかおかしいぞということがこのね、断捨離という、まあ、今流行のこういうものに入って、私もこの五木さんも反対してるんですけども、
はい、はい、
まあ、あのその辺のまあ、年配の者の意見みたいなものがね、やっぱりもうちょっと重用されてもええんちゃうかと思うし、若いしてもそこらのことを考えながらやらんとですね、また再び同じことをしてですね、また再び広島があり長崎がありというようなことになっていくのが目に見えてますね。やっぱりその辺はね、ヨーロッパの考え方、僕はいいとも言わんし、いろいろ問題があるにしても、やっぱりこの木造の家というものも一つ日本ありますよね、まあ、家も何代か後に建て替えるというのがいいと、まあ、過去も古いのは捨てるというようなこともあり、まあ、神社がそういうこと
やってる、まあ、車の使い方もね、まあ、10年経ったら捨てるっていうなんか謎のサイクルがありますけど、あれも僕ずっとおかしいなと思って、まあ、実際僕の車なんかも10年以上経ってますけど、ね、元気に動いてますから、
う
ん、
そうですね、
あれはあくまでもそういう経済を回すための、
うん、
あとは戦争するためのとか、そういうことなんですよね。それを目的とした思想なんで、
うんうん、
やっぱそれを僕ら変えていきたいですよね。
やっぱ変えなあかんのちゃうかというね、
うん、
管理をしてた時に、まあ、たまたまこの本に出会った
ん
と、
これがね2022年なんですよね、出たのが、
ね、新本みたいな本ですよね、はい、これ
22年の1月、
うん、
第1冊第1版っていうんですか、第1冊発行、
マガジンハウスの、はい、新書版のナンバーワンの本、
東京都中央区銀座マガジンハウス、
まあまあ、いろいろあります。皆さんもいっぱいそんなこともね、
はい、
考えてもらったらいいですけども、うん、僕はやっぱりね、
ものいや、まあ、それいいじゃないですか、文雄君、
それ
いや、それはもういいと思いますよ。
断捨離反対ですね。もうね、僕なんか本当に泊まったホテルの、まあ、石鹸からね、
そうそうそう、
箸箱から全部残してましてね、
ね、
やっぱあの時にホテルで顔を割れた時のあの石鹸の匂いみたいなもんがね、
うん、
やっぱり30年ぶりとか40年ぶりにその、まあ、石鹸の皮とかね、
うん、
あるいはそんなのを匂いならバッと思い浮かぶんですよね。それがやっぱり今生きる力にものすごい響いてくるし、買ってはあんなことをやっとったんやなとかね、ドキドキ感みたいなのがあるわけですよね。それの材料に、まあ、マッチの、まあまあね、喫茶店でもうたマッチとか、
はい、
もうしょうもない、なんでこんなの残しとくんやんって、読みはんなんかもう本当に、
まあ、一番わからんのが、
ええ、
一番わからんのがあのコースターとか多分残してるんじゃないですか。
あ、まあそんなもあります
、ね、何も書いてへんやつ、
まあ、そうそうそう
あのちょっと濡れてシワシワになって、
ね、そうですね、そうですね、
あ、なんで何なん残してるん
やろ、まあ、花紙までは残してませんけどね。
え、けど下手したら絆創膏とか残してる時あるよな。絆創
膏かも分かりませんね。それ、うん、まあ、それと土もね、
あ、
石とか土とかね、
好きやな、水石土、
うん、ああいうもうね、本当に無視されてるようなもんばっかりを、まあ、
そうそう、
主に僕残してるんですけど、
あと、まあ、今ね、うう今目の前に、
はいはい、
この後の長熟三遊堂ボラボラの取材の時に文雄が手に入れて、
拾ってきた
今まで28年間ずっと置いとったやつがあるんですよ、
はいはいはい、
これが何、キビ文化カルチャーロード、
そうそうそう、
芸術家の足跡を訪ねてか、
これ駅前かなんかに置い
てあ
ったや
つ、だから備前長船っていうか、まあ、刀の鍛冶屋さんの絵と、あとはこのあれですね、これ陶器の、
陶器、はいはい、
陶器のろくろ回してるおっさんの絵とかっていうのがあって、まあ、いろいろ、
はい、
その文化村とか、そんなの、静谷学校とか、まあ、静谷学校は次回ですけどね、はいはい、出てくるのはね。
そうですね。
まあ、そんなんとか出てきますし。まあ、
雑誌読んでても、パッと読んだ時に、やっぱり岡山エリアのことが載ってると、こんな切り抜いてですね、これ、郵便局でもらった雑誌なんですけどね、
はい、
P&T っていう昔雑誌があって、
あ、なんか懐かしいな。
それの1994年の3月号に、焼き物の過去と未来を見つめる街に載ったんですよ。はい、で、これ、郵便局にもらったやつを、僕はそのページだけ。
どこ郵便局や、これ。もしかしたら、こちゃうやろな。長岡郵便局ちゃうやろな。
いやこれはこちらの郵便局。
大阪のね。
大阪か、まあ、
関西のね、
うん。関西の郵便局でもらったんですけど、その時に、やっぱこれ残しておいたら、これが面白い記事がいっぱい出てきて。
あ、ね、ろくろ回しとか、そうそう、あと煙突が出てきて。あ、これあるやん。
そうやんか。
あの、焼き物美術館。
うん、そうそう、サムナンとかね、はい。当時の大阪船市の市長か、これ、なんとか、これなん。はいはい。備前、郵便局の局長さん。インベ郵便局の局長の人。この人がおったことも何もないんやけど、
はいはい、
これがあると、あ、こんな人が当時あんな雇ったんやなとかですね。まあそんなことが、あ、生き生きと思い出せるという意味ではね、
はい、
特にまあ本当にいい年した人は、物を捨てたらあかんなという感じがしますね。
だからちょっと置いといたら、ね、だから
コーナーを作って。
そうですね。あ、あとこれ、おさ船の、
はい。これも当時、これはもう。
刀の唾が。
そうですね。
はい。
それとこれは、備前おさ船、刀剣博物館の
パンフレット、これね、
これも出てきまし
たね。今もね、刀剣博物館ありますから、
はいはいはい、
行ってみたいなと思って、
まあ、当時のまあ入場料のお金とかいわゆるそんなのパッと分かりますしね。
あ、本当だ、大人500円、うん、
はいはい、
あ、ふみお君今回300円って言ったけど違うな。
違うね。
500円やな、
ま、なんで300円言うたか分かりませんね。記憶違い、
あの、この後のラジオで300円って言ってますけど、当時
そうです、ね、
一般は500円、個人は500円、ね、ということですね。はい、今訂正しておきます。
訂正しましょうね。
あの、配信する前に訂正するって
不思議な話だけどな。そうですね。
あと、それ何、
これはですね、あの、味噌屋さんですよ。馬場商店という。
ああ、ここか、は
い、これ、あの、有限会社馬場商店、
はい。
岡山県備前市加賀と元、はい、加賀と元ですね、
はい。
868番にあるので、これは最近、
はい、
うちの近くでスーパーで買いました。
はい、
岡山酒米仕込み、
はい、
白味噌、国産大豆使用というですね、馬場商店の反応したある、
はい、
そういう店が売ってたもんですから
。あの、今週この後歩きます、
はい、
あの、馬場商店は、
はい、
それこそ、あの、加賀と郵便局の、
うん、
あの、すぐ隣です。で、さっきかかって郵便局、あ、あれ、さっきインベか。
郵便局、あ、これはインベ郵便局の局長さんがおりましたからね、は
いはい。まあ、馬場商店も出てきます、この後。
こういうような確実にそこにできたもんとか、確実にそこで生きてた人とかですね、
はいはい、
確実にそこの地べたのものというようなもんは、やっぱりこれももう一旦捨ててしまったら記憶からも消えてしまいますし、これがあることによって当時の風景から匂いから気圧からそんなもんがやっぱりね、人間の頭でいっぱい入っとるわけですよね。それはやっぱり持ちながら、やっぱりしたらあかんこととかやってしまったこととか、まあ、先輩がやったことでまあ何であろうともですね、まあ、年老いちはそんなもんをストップさすような力にもなるわけですね。そういうネタになるようなものは捨てたらあきません。
はい。
はい。断捨離反対です。
反断捨離ということでね。
は
い、
まあね、あの、本場、あの、縄文時代のね、馬に惚れ込み、断捨離に反対し、まあ随分なんか僕もひどいことになってきて。
やばいですね。
ただお尻はもうちょっと座りすぎて皮膚病ができております、ね。
たまに歩きましょう。
はい、歩きましょう。
はい。それではこの後は、はい、長熟三遊堂ボラボラ
ですね。
西足下関東京都大阪歩きました。はい、細切れに話しております。
不思議な、あの、ほんま面白いものができましたね。
は
い、
28年前。
私が歩いとったところ。
そして28年後私がインターネットとかで、
はい、
まあ、情報を調べて、
しかもその28年後の情報の方が歩いた本人よりも詳しい情報が分かってくるという、
そうですね、
こういうようなやり方というのもですね、ちょっと今まで日本なかったような、
ね、なんせね、こんな書いてますから、
気持ち悪いですよ、
この、ね、地図に書き込んだ僕
ら虫の卵みたいな感じがし
ますね。これキモいな。これはまあ置いときますけどね、
はい、それ置いといた方がいいですよ、
はい、
まあ、それビジュアル的にも面白いです
これね、
それちょっとね、
おかしい人やで、これラジオでも多分今週言ってるかもしれ
ない
けど、
そんなのがね、はい、電車の中吊り広告にそのまま釣ったらね、もうこれかなりショッキングが出ると思いますよね。何やこれは、この
リアルって感じですよね。
まあ、そのリアルを追求しましょうや、我々はね。
わかりました。
はい。